お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今日のゲストは日本在住でミツバチを救う活動をされている養蜂家、船橋康樹さんです、はい、船橋さんはハニーさんという愛称でも親しまれていらっしゃいまして、一般社団法人ハニーファームの代表理事も務められていらっしゃいます、はい、はい、じゃあ船橋さん、はい、ハニーさんよろしくお願いします、はい、
お願いします、
はい、まずはハニーさん、
はい、
養蜂家としてだけでなくて、はい、環境問題に関するその情報を発信したりとか、はい、講演活動をされたりとか、はい、もうとっても幅広い活動をもう世界規模でされているということなんですけども、はい、なぜどのようにしてミツバチに関心を持たれたんですか。
もともとは環境コンサルティング会社の社長業をさせていただいてて、まあ、国とか行政とか、まあ、大きな会社とかのコンサルティング、環境のコンサルティングなんかをしていたんですね。で、講演とかすると、まあ、当時それ20年ぐらい前の頃からなんですが、まあ、割と年配の男性が聞きに来て、でそしてこうメモを取って会社に帰っていくというような講演を続けていたんですけども、ある時から女性がちょっと混じるようになったんですね。しかも若い女性が、で男性陣はわっと帰っていくんですが、残った女性がその地球環境の話を聞いて僕に投げかけてきた言葉があるんです。でそれがどの会場でも共通にあったのが、私たち子供を産まない方がいいですよねって言葉だった。でそれが僕にとってはとてもショックで、そうじゃない世の中を作るために活動しているのに、地球環境の話をすればするほどその生み出す子供に苦しみを与えるんじゃないかっていうふうな考えを持つ人たちが増えてきたというところが最初のショック。そして2つ目は、中学2年の女の子が温暖化とか気候変動のお話を僕にインタビューに来たんですね。で2人で喋っていた時に、環境問題って人間が丸々するとこういうものが出てああなったみたいな話にどうしてもなるんですね。でそしたらその子がもう3分もしないうちに急に泣き始めた、号泣をし始めたんですね。そして彼女が僕に訴えたこと、船橋さん、生きるって何ですか、人生って何ですか、そして人間って何ですかって泣きながら、私の周りの子供たちがみんな下を向いて病気になって倒れていきます、人間、人、人生、それを教えてくれる大人が一人もいません。子供たちを助けてくださいって叫んだんです。でその時僕は環境のことをやれてたつもりだったけど、伝えれてたつもりだったけど、何やってきたんだろう今までって、目の前の子が泣いてるじゃない、しかも友達が病気になって倒れていくって。でそのショックの翌日に養蜂家のところに行ってミツバチと出会ったんです。で環境のプロだからミツバチが減っていることを知っていました。ミツバチがいなくなれば食糧危機になることを知っていました。それでは済まないということも知っていました。それはでも知っていただけなんですね。でミツバチを目の前に76歳の養蜂家が朴突と語った言葉、この子たちもういなくなる、そしたら食糧危機になって点々点という言葉、つまりミツバチを目の前に見、羽音を聞き、その姿形をこうインプットしながら聞く、その老人の朴突した悲しみの声を聞いた時に、もう僕は稲妻に打たれたようになって、あ、分かった、今までは CO2 の話で環境問題は語られていたけども、この小さな命のバトンリレー、受粉があって実がなってっていう、それでこの命をなくしたら僕たちはどうなるかってことを考えたりお知らせしたりした方が早いスピードで、しかもその環境問題、食糧危機のみならず世界が平和になるというところまで行き立つんじゃないかということを、そのわずか 0.0 何秒の間に直感したんですよね。だからそれで翌日にスーツとネクタイを全部捨てて、まあ社長の職を辞して、でつなぎを着て日の出とともにミツバチと暮らす生活を始めたってことですね。
はい、お子さんから、はい、出た言葉とかってすごくショックですよね。
もうね、言葉の剣っていうんですかね、まあ、日本では言霊という言葉がありますけども、もう僕の胸を完全に貫きましたよね。もうそれで何やってたかっていう、自分のその長年の環境コンサルのキャリアがガタガタに崩れたっていうか、その瞬間に。でその次のタイミングがミツバチがそれを じゃあ僕と行こうよ、ミツバチの働き蜂は女の子だからね、私たちと行きましょうって誘ってもらったような感じでしょうかね。
なるほど、はい、その素晴らしいですよね、環境コンサルっていうお仕事からこうミツバチに、
はい、
蜂のお世話っていうように行ったっていう、その方向がまたすごく面白いですよね。
うん、そうですね。でも結局うんとミツバチとお付き合いする方が、やはり本来僕たちが持っている動物的な感覚の取り戻しにすごく苦労するというか、で要するに直感なんですね、こうミツバチ見ていくのも教科書通りにやったらいいってわけじゃないです。だから養蜂家が100人いたら100通りのやり方があるんですよ。マニュアルはまあないですよね。明日ミツバチのお世話しようと思っても雨が降ったら中止なわけですね。
そうですよね。
で僕らが今日晴れてるから行こうと思っても、ミツバチって羽音のバイブレーションで自分の感じを伝えてくるので、ドゥーンっていう低音の優しい音が出てるときはどうぞって、僕たち今私たちとっても幸せだから安心してやっていう状態なんですが、ザーっていう高音の音が出てるときは触らないでって、うん、近づかないでって、うん、でそれを分からずに入ると刺されたりするわけですよね。だからその自然界のやり取りが分かってれば刺されない、だから僕たち9年間かぶりつきで子どもたちにミツバチのガイドしてますけど、一人も刺されてないんですよね。
そうなんですか、はい、へえ、うん、なんかこうミツバチって聞くとこっちの、ね、人はそのワスプ、ビーっていう英語で単語ありますけど、うん、やっぱそのあもう近づいちゃいけないっていうか、怖いっていうイメージがすごくあるんですよね、
は
い、
日本もそうなんですね、うんうんうん、でこれはヨーロッパに行ってパリのオペラ座の支配人と話してる時に分かりましたけど、日本はブーンって羽音がしたら、あ蜂来た怖い逃げましょう、って終わりですよね、ここもそうかもしれないです、でもそのパリヨーロッパの方に行くと、あ、ミツバチさんの羽音どこにいるかしら、あ、いた、近くに行ってみましょう、かわいいわね、ミツバチさんのおかげで毎日のご飯と空気と水があるのね、感謝しましょう、ミツバチさんありがとうっていうのがお母さんと子供のあり方なんですよ。
は
この差わかります、あ怖い刺される逃げましょうと言って、その昆虫に対して教育、これ教育ですよお母さんの、が行われた場合と、今感謝をあの虫に告げるっていう教育を行われているこの育成の違いをがはっきりと出てますよね、
はい、なるほど、うん、そのなかなか場に生活してると、はい、あのまあ、ニュースとかでは情報が入ってきても、はいはい、ミツバチが消えつつあるっていう、はい、その、はい、イメージが湧かないと言いますか、はい、どのようにしてそのミツバチが消えつつあるっていうふうに気づいたんですか。
2つ僕は大きく分かりやすく言ってます、うんうん、1つは例えばメルボルンだって異常に暑い夏があったり、冬なのに暖かかったりとか、昔のようなその春夏秋冬がしっかりとそれらしい性格で運行していかないというか、
ええ、
あのそれが揺らいでるじゃないですか、
うん、
であの植物とか昆虫とか生き物って昔にあったような春夏秋冬がしっかりしているような天候に応じたような生き方ができるようになってるんですよね。だから冬は寒くないといけなくて、
ええ、
でポカポカしてるとなんか暖かくていいわねなんて人間は言うんだけど、でもそうするとミツバチが動いてしまうんですね。本当は寒いとじっとしていて温め合って、である一定のエネルギーの中で冬を越していくんですけど、で動くと消費するんですね、エネルギーを。でなんかあのプログラムってすごくて、寒くてある程度動かない状態でギリギリ冬を越えて春の花にこう行くという体力しか与えられてないんですよ。だから冬が暖かかったりすると余分な体力を使う、その後に春になったのにドンと冷えることがあるでしょ今、ああいう時に命を落とす、あと予定通りの時期に予定通りの花が咲いているから、そこに飛んで行って蜜花粉をいただき受粉をし、あのその春の食べ物ができるんですけど、そのサイクルが合わなくなってきてるんです、植物と昆虫の。でこれがいわゆる一般に言われている温暖化、広い範囲で言うと気候変動というようなことで語られてるんだけど、それを CO2 だけで言われてるとわからないですよね。だからこういう生き物たちの、あの命のあり方、変化、戸惑いみたいなものを伝えると子どもも分かりやすいし、お母さんたちもそれは食べるものに直結してるから、とても分かりいいと思うんですよね。これがロングスパンでのインパクトです。であとはたちまちはやっぱりあの殺虫剤とか、それ農薬とかっていうその、毒物 というか、そういうものの影響が短期的に一気にバンとくるものですね。例えば僕のミツバチ、一晩で40万匹全滅したんですね。
ほう、そうなんですか。
これが CCD って言って、抗群崩壊症候群、死体は一つもないんですね。でそれは実は近くのところで実はそういう散布が実は行われて、
はい、なるほど
ということですね。だからこういうたちまち目の前でっていう話と、長い時間人間がまあ便利を追求していく中で起きてきた地球へのインパクトによるこのダブルの影響で、まあミツバチは確実に減っていってる。ミツバチだけじゃないですね、全ての昆虫や植物が減っていってますね、はい、
なるほど。ハニーさんのそのファームでもやっぱりミツバチの数っていうのは変化があります、はい、
そうですね、まあ、どんどん毎年育てにくくなるし、で僕らはそういう大きなミツバチ、僕らの大先生を亡くしたってショックも味わっているし、からもう日本のいろんなところで夏なんかこう車を走らせてると、フロントガラスに虫がどんどん当たってきて、その潰れたあれでワイパーで拭うなんて話が、北海道の人と話してたらあったんですが、今年一匹も虫がぶつかってこなかったって言うんですよ。
へえ、
でそういうのでを聞いてると、イカが上がらない、サンマが上がらないとか、まあ、そういうこう連鎖してることがよく分かってくるんです、一個一個つないでいくと。でも、まあ、それを皆さんなかなかお忙しい、いろんな情報の中で、こう受け取りにくかったりするんですね。だからまあヨーロッパなんかは狭いパリの町で800ぐらいの事業所がミツバチ育ててるんですね。こういう FM の局でもミツバチ育てたりとか、そういうのやったら面白い。ミツバチ見てたら天気予報できますよ。
あ、なるほど。
ミツバチが一生懸命帰ってくるとね、もうすぐ雨が降りますよってミツバチがそう言ってますって、ここにいればね。
あ、へえ、はい、そんな天気予報まで
できちゃう。
ミツバチさんはやってくれるんですね。
あとパリの街並みにお花がいっぱい出てるでしょ、窓に。
そうですね、
僕は景観のことだと思ってたけど、そうじゃなくて、ミツバチさんありがとうって言って窓辺に市民がミツバチの好きなお花を出してるんです。だから種売ってるとこ行くと種にミツバチのマークがついてるんです。
あ、そうなんですね、は
い、でその種を植えてあげればミツバチたちが元気になるよっていう、だからそういう意味でミツバチのおかげで食べ物、水、空気っていうものを私たちが得ているということを、まあ、ヨーロッパの人は知っていらっしゃいますよね。
どうしてヨーロッパの方ではその意識が早く高まったんでしょうね、は
い、僕が行ったパリ、フランス、パリ中央養蜂委員会で聞きましたけど、300年前から国家プロジェクトとしてミツバチによる教育があるんですよ。でそれは国が全部お金を出してます。
ほう、
もしくは市や区が出していて、名だたる公園の真ん中はミツバチの勉強するスペースになってるんです。で市役所に課外事業課っていうのがあって、でそこでクラス単位で受付をして、年間何千人もの子、場合によっては大人がそこへミツバチの勉強に来ます。でその教えてることのポリシーはでも一個なんです。自然に畏敬の念を持つ、自然に畏敬の念を持つ、この心がその子どもたちの中に芽生えたならば、その今いろんな国で問題になっている子どものいろんな不都合な真実のような問題、犯罪とか、そういう学校行きたくないとか、いじめとか、ああいうものがほぼほぼ起きないということを国家が認めてるんです、はあ、そして、僕と息子は日本では2人がしかこういうことやってませんけど、フランスでは、5000箱の巣箱、スタッフが700人、ボランティアでそういうことを子どもたちや大人たちに教えている仕組みがすでにあるし、その養蜂のクラス、大人用の、でどんどんそういう人を育てて、だから学校にミツバチと畑と、それから、ガーデン、お花が学校の校庭にあったら、子どもたちは本当にすくすくっていうか、そういうことを理解できるから、そういうのはもうすでにパリの学校にはありましたね。
はあ、はい、そうなんですね、はい、なるほど。オーストラリアではあんまり聞かないですよね、まだ そこまでの活動をやってるっていうのは。
そ
うです
よね、多分校庭に木を植えたりとか、花壇を作ったりとか、鶏を飼ったりって、ちょうど昨日小学校で授業をやらせてもらったんですけど、
そうなんですね、
それは見せていただきましたけども、ミツバチを置いてるとかないかもしれないですね。
で今はそのハニーさんメルボルンに来て いらっしゃるということで、はいはい、メルボルンでも、まあ、イベントをこれから3つですかね、今週末から始まるという感じで、はい、メルボルンのイベントをオーガナイズされている小若真理さんです、はい、小若さんにじゃあそのイベント情報を教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、はい、お知らせさせていただきます。今週末から大きなイベントが3つ開催されます、
はい、
1つが、11月2日土曜日に、はい、サウスヤラで午後4時から、はい、これは日本語でイベントをする予定です、
うんうん、
で3日日曜日はホーソンライブラリーで英語でお話ししていただく予定です。でこのイベントの中でハニーさんのお話とあとセーブザビーズオーストラリアっていう団体があるんですけどそことの対談も予定しています。でこちらが午後12時半からになります、
はい、
で次が5日火曜日祝日にアボツフォードコンベントっていうところでマシティの近くなんですけどそこで午前11時からイベントを開催する予定です。でこの3つになります。
なるほど、まあ、ご興味のある方は、
はい、ぜひぜひ
感じて、はい、そうですね、
もっと詳しい、はい、深いお話が、
そうですね、はい、しっかりお話しして、
そうですね、
じゃあどうしたら幸せ、ミツバチに教えてもらった幸せな社会づくりっていうのが、うんうん、またなぜミツバチかでなんですが、しっかりお話しさせていただこうと思ってます、うん、はい、
なるほど。じゃあそうしましたらですね、最後にハニーさんからミツバチを守るために個人個人でできることっていうのは何かありますか。
はい、はい、それはもうすごく簡単で、あなた自身が美しくなるっていうことなんです。つまり体心の健康を保つということは、うんうん、それを保つような商品選択をしないといけないでしょう。だから実はそのミツバチからさっき言ったグルリの循環ともう一つ、私たちが体に入れたものをシャワーとかお手洗いから自然界に実は排出してるんです。だからそれをきれいなものを入れることで自分の心と体はきれいになってハッピーになって笑顔ができる。でもそれをそうじゃないものを入れてしまえばまたそれを自然界に出してその戻ってきたものを自分が食べなきゃいけないっていうことなんです。だからもう究極自分が幸せになり、そして、まあ、できれば自分の半径10メートルを楽園にしてほしいっていうこと。
うん、うん、
だからそれはとてもエゴなことに聞こえるけど、エコとエゴはどうも同じだってことにやっと僕も気づいたっていうことなんですよね。だからとにかく女性が輝いていれば男性も嬉しいし、お子さんもお母さんがニコニコしていればそのお母さんを目指した人生を歩むから、
うん、
お母さんが一番笑ってること、それが大切、ミツバチを守る秘訣。
なるほど、はい、ありがとうございました。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。